ということで、ここからホラー映画の紹介に入っていきます。
はい、
はい、はい、ということでですね、今回ね、
はい、
紹介していく映画、まあこちらはね、まあ最近ね一緒に見ましたね。
そうですね、
はい、カオリンさんとチパミさんと、
はい、
私と、はい、一緒に見たね、相当面白かったこちらの作品。
はい、
はい、タイトルはわな男、わな男、わな男、
わな男。なんかその言い方だと、その言い方だと、わなが、わなって、愛わなとかの、
わな。なるほど、なるほど。わな。
しゃれてますね。
愛わなび男。
わなび男。
わなび男。え、違います。わな男。
わな男。
わな男というのはもう、わなは、もうまさに漢字でも書く、わな。
はい、トラップ。
はい、そうです。で、男はもう男ですね。
はい。
もう、ほー。直
ですよね、このタイトルすごいですね。
広いですよ。ねえ、まあ現代はですね、
はい、
ザ、はい・コレクターというね、
はい、
まあちゃんとしたタイトルなんですけど、はい、まあ放題がまあ配給会社によってですね、まあ無残にもその罠男というタイトルね、
ホラー映画あるあるですけど直接的なタイトルですよね。
そうなんですよね、そこなんですよ、あのまあ特に B 級なんですけどホラー映画あるあるで、はい、まあ他にもね、例えばコールドプレイね、チャイルドプレイをもじったコールドプレイとか、
はい、
あとレッドクリフをもじデッドクリフとかあと最近
逆に才能を感じますけどね。
最近というかちょうどね、あの昨日見たんですけど肉っていう、ね、
肉
ホラー映画、
ミートですか、
はい、っていう、
ミートですね、
ね、映画があって、もうなのでね、基本放題はねこういうことしよるんですよ。
そうですね。でも、ザ・コレクターだったら、コレクターでいいと思うんですけどね。それを、罠男ってすごい変化
ですよね。確かに、インパクトはありますよね。
いつも思うんですけど、出てくるものが直接タイトルになりますよね。
そうですね。
罠と男出てくる、罠男。
とは言っても、まあ、タイトルからその、テーマっていうのは見えてこないじゃないですか。
来ないですね。
まだと男はわかるけど、はい、一体どんな映画なんだよっていうのは見えてこない。で、はい、まあ、でもキャッチーかって言われたら微妙なところです。
そうです
ね。インパクトはあるけど。
男っていう単語とかがまた。
見てください、この側面。これもう、罠男しか見えないですからね。
側面ひどいですね。
意味わかんないですよね。
まあ、表紙はまあまあ、あれですけど、側面ひどいですね。
怖いですよ。
電車男なのか、何思ったんでしょうか。
電車男。
いまいち思いよくわかんない。
そのジャンルですか。
全然違います
よ、ね。そのジャンルですか。全然紳士じゃないですけどね、この人。
ちなみにですね、このパッケージのですね、
はい、
右上にあのキャッチコピーとしてですね、そのトラップ、匠の技って書いてある。なんということでしょう。
なんということでしょう。
なサザエさんの声で聞こえてくるわけです
ね。そのトラップ、匠の技。
ということでしょ
う。で書かれてますね。
すごいですね。
とはいえ、このタイトルに騙されてほしくない、かなりの良作ですね。
うん、
こちらのホラー映画。まあ、ホラーというか、まあ、スリラー映画ですね。
そうですね。はい。
ゴアスリラーですけど、はい、もう私これ4回見ましたよ。
お、そんなに。
はい、
てんですか。
まあまあ、はい、一時のね、あの、一週間で武器人間4回見たカオリンさんにはかなわないですけど、まあこの半年で、4回見ました、この罠男。でね、これ、はい、あの、田中間さんもね、相当好きみたいで、
は
い、
あ、お好きなんですね。
Twitterの方でね、次罠男特集しますって言ったら、もう、すごい楽しみだと。っていうね、ツイートが返ってきて、はい、いやー、これはちゃんと紹介しないと、
これは下手なこと言いませんよ。
出禁ですよ。
出禁ですか？
テンデイズゲームさん、出禁ですよ。ていうか、罠張られてる可能性がある。
いや、それはもう甘じて受けましょう。
ね。
はい。
まあまあ、そんなね、はい、いろいろ思い余って喋りすぎましたけど、
ね、はい、
ちょっとあらすじをじゃあ、かおりんさんの方からお願いします。
はい。
はい、
では、この物語のあらすじですね。
はい。
はい、
金庫破りの前科を持つ内装業者のアーキン。これ主人公ですね。
はい、
彼は別れた妻が抱えた借金を返済するために、再び罪を犯すことを決意して、自分が内装の仕事を請け負った宝石ブローカーの家に侵入することとなります。
はい、
住人の留守を狙って無事侵入することに成功したアーキンでしたが、誰もいないはずの家の中で不審な足音を耳にします。
お、
侵入者がもう一人いることに気づいたアーキンだったんですけれども、時すでに遅し、いつの間にかドアは完全にロックされ、窓には板が打ち付けられています。
怖いですね。
閉じ込められて、
それは人間を痛めつけて収集している罠男が仕掛けた危険なブービートラップ が襲いかかる中、アーキンは無事に脱出できるのか。こういう物語ですね。
ということでね、まあ罠男とはそういうことだと、はい、罠をいっぱい張り巡らせた男、はい
は
い、
男
バーサス、小物、
はい、
金庫破りですね。
そうですね、はい、普通の小物の人ですけど、
はい、このあらすじからもやっぱ思う通りスリラー映画ですよね。
そうですね、はい、はい、うん、まあ、あの特徴としては主人公がその正義感あるんですけど、あのちゃんとした人間じゃないですね。
まあ、そうですね、
もう小物の、
うん、はい、前科持ちですね、
前科持ちの悪党、はい、でその悪党がこのより、まあ、サイコパスである、まあ、そのより悪党な、
はい、
罠男とどう対峙していくのか、うん、
はい、
まあ、ここら辺はね、はい、ノーワンリブスとか他の映画でもねあったりするんですけど、またこの罠男はかなりそこら辺がうまくね、うん、表現されてるんですね、はい、で、こちらのね監督なんですけどね、ね、かおりんさん、
はい、出ましたね、
はい、実はは
い、
はい、実はそうね、あの有名な、
はい、
そう、
はい、
シリーズ、はい、4、まあ、4以降ですね、456の、はい、まあ、脚本家コンビの、マーカス・ダンストンさんの、監督デビュー作になってますし、
はい、デビュー作だったんですね、
はい、
かつ、まあね、以前に紹介したフィースト、
はい
はい、
も手掛けてるわけです。
ああ、はい、そうなんですね、
はい、これで面白いわけがないと。いやー、基本的にあの層のスタッフが集結し制作したとか書いてるね、歌い文句のホラー映画ってもううんこほどありますけど、もう全然面白くないのがいっぱいなんですけど、ただね、こちらそういった点で期待しないで見たら相当良作でしたね。
なんか最近あの層って書けばいいと思ってるみたいな、
はい、
あの商法みたいになってましたよね。その中でもこれはかなりの
良作っていうか、そうですね、もう一番最初からめちゃくちゃ怖かったですもんね。
怖いです、うん、なんかあれスピード感がすごいですよね、この映画。
チュパミさん何の話してるんですか。罠男の話ですか。
罠男でしょ。
罠男一番最初怖かったですか。
ぶちゃくちゃ怖いですよあれ。
お、どこですか。
え、言っちゃっていいですか。もう、
あ、冒頭は言っていいんじゃないですか。
はい、最初にね、その、はい、まあ訳のわからない箱が、
うん、
お、家の中に置かれていて、
ちゃんと覚えてますね、
本当に冒頭のシーンですね。
そうですね、
はい、
あの全く違うキャラクターが出てくるんですよね。その後から出てくる
キャラクターとは、まあ、ではなくて、まあ、
ではなくて
老夫婦、
はい、普通の老夫婦の方が、まあ、箱を見つけちゃった、
はいはい、で出かけてきて帰ってきたら置いてあるみたいなね。
そうですね、
はい、部屋のね真ん中にどでかい赤い、まあ、箱が置いてあって、
あの手品で使うような箱みたいなのが置いてあって、
は
い、
あら何かしらと、
うん、あら何かしらこれ
ドンって音がするわけですよ。
ああ、
で、あ、開けるのやめましょうって奥さんが言うんですけど、まあ、旦那はそんなね自分の家に勝手にそんな箱置かれたらたまったもんじゃないんで、開けちゃったら、
いや
ってところから始まるのがこのね、はい、罠男という映画
で、それがずっと引っかかったまま、
引っかかってたんですね。そんな引っかかってたんだ、
それを見るん
で、おそらくですけど私とカオリンさんはちょっと忘れてましたよね。
そうなんですか。
言われて今そういう
のあったなみたいな。
あ、ほら好きの方はこれやから。
ありましたね、はい、まあ、でも意外とあのシーンは思い、はい、私たち正直今思い出してましたけど、意外と重要な、シーンではあるんですよね。
そうです
ね。まあ後々ね、まあそれは後で話すとして、
ね、
まあ実はですね、こちら罠男という映画は、まあもう言ってしまったらヒーロー映画なんですよ。
うん、
ほぼほぼヒーロー映画です。
そうなんです。
まあもちろんスーパーマンみたいな、すごい能力を持った人間がバッタバッタと敵を倒していくんではなくて、
はい、
あのこのサイコパスである罠男、まあ罠男と呼びましょう。罠男を、
かわいいですね。
が、まあ、その他の人を痛めつけているのを、
はい、
コアクトーのこのヒーローアーキンが、
はい、
見事助けようとする話なんですね、
はい、
なんで一応映画の全体を通してみるとアーキンはとてもいいやつで、
はい、
みんなを助けたいっていう気持ちが先行しているので、そういった意味ではヒーロー映画、
うん
うん
うんね、ただこの、まあ、さっきも言いましたけど、もうコアクトーだし、で金庫破りってね、
はい、
あんだけ頭いいのにそんなことしかできないっていう、もうなんでだよってね。まあそんなアーキン君なんですけど、まあ小物感がね、とにかく半端なくて、
はい、
まず着てる T シャツ、すーげー小物感出てますよ。 あの下に白のロンティーに上に黒の半袖の T シャツを着るっていう、
はい、あ、はい、
そのコーディネートはなかっただろう。
いやでも中学の時に流行りましたよね。
あ、そうですね。
またそこが小物をもうまくこう醸し出してますよ ね、 すね、
まあ、一応貧乏設定ですからね、
でしかも体格とかも全然良くないんですよ。
そうなんですよね、うん、
まあ、そんなね小物感が半端ないし、しかも元悪党なんで、まあ、だからこそもしかしたらあれこの主人公ひどい目に遭うんじゃないとか、もしかして死んじゃうかもしれないんじゃないっていう、うん、はい、その罠男に対して罠男に対して勝てないかもしれないっていう不安ですね、不安がついて回っちゃうんですよ。またまあヒーロー、本来のヒーローであったらこれね、もうまあブルース・ウィリスとかまたね、そういうウィル・スミスだったらもうボッコンボッコンにするとか、ね、どんだけ攻撃されても全く無傷のブラッド・ピットみたいなことだったりするじゃないですか。
そうですね。
でもこんだけ小物なので、主演誰でしたっけ。
主演はですね、ジョシュ・スチュアートという方ですね。
はい、ジョシュ・スチュアートさん、はい、まあ、こちらの方もそんなねメインを張る映画をいっぱい撮ってるわけではないの で、 そ
う
です、
ね、どちらかというとテレビドラマとか出演が多い方ですね。
そうです、はい、なんでもうね、いや、もしかしてこれ最終的に死ぬんじゃねみたいな、
そうですね、
負けるんじゃねみたいな不安がもうあるんで、そこがずっとドキドキしますよね。
あ、はい、うん、まあ、確かに
あの絶妙なんですよね、この主人公、はい、あの、うん、小物なんだけど結局その犯罪を犯した理由も、うん、その別れた奥さんの方に結局子供がいるので、はい、子供のためみたいな、
はい、
その
幼い娘をね、ちょっ
と、そう、結局情に若干流されやすいタイプというか、そこがまた妙に逃げ臭いというか、
うん、
あそこがいいですよね。
はい、全くの悪では
ない、かけ離れてない、
そうなんですよ、
かけ離れてないんですよ、まあ、それに対して罠男が相当かけ離れてる。
ああ、そうですね。
ね、そのまあ見どころといったらもう本当に簡単で、はい、罠、もうとにかく罠、はい、しかもその一軒家に張り巡らされている、はい、そのもう仕掛けなんですけど、もうドリフみたいなんですよ、もうドリフ状態、もう
そうですね、
本当にあのもう本当6時間ぐらいしかなかったはずなのに、その6時間の間に家中にいろんなもう殺戮の罠を仕掛けてるんですよね、
ものすごい早いですもんね。
しかも、まあ、純粋に例えばですよ、はい、じゃあ例えばバケツがあってそこに足突っ込んだら硫酸でしたとか、
はい、
ね、なんかドア開けたらなんか上から包丁が降ってきましたとか、そんな簡単な仕掛けじゃないんですよ。この映画の見どころはですね、もうまさに殺戮ピタゴラスイッチ、
はい、
わかります？
殺戮
ピタゴラスイッチです。なんで2回言わせるんですか。やめてよ。
いや
はい、もうその要は罠がもう連動していて、うん、はい、もうね、
はい、
なんか足、
はい、
でちょっとこうピアノ線みたいなのをピンって弾いたら、はい、それがあのカメラが追っていくんですけど、まあ、フォローして追っていくんですけど、あの、まあ、壁の中にカメラが入って、そのピアノ線がこう全部天井までこう繋がっていて、で天井のギアみたいなのがキリキリキリキリキリキリキリってなったら、そこに連動して包丁みたいなのがストーンみたいな、じゃあもう上に元からつけとけよかったやみたいなあるのに、なぜか足元が連動して発動するようになってたりとか、はい、で罠と罠同士も連動してるんですよ、
ね、すね、
この罠が発動すると、こっちの罠も連鎖的に発動して死に至らしめるみたいな、
はい、
まあ、そういったテレビゲームありましたね。
え、
ありましたね、そんなテレビゲームもね、プレイステーションで流行りましたけど、まあそれに近い、
ありましたね、
はい、それに近いものですね。
なんかホームアローンみたいですよね。
ああそうですね、
あの罠入ってきた人を罠に、
そういった意味でもドリフですよね。
、は
い、
私もその目線で見てました。
引っかかってみたいな、
どれも痛そうなんですよ、
はい、
あ、はい、
でまたどの罠がどの罠につながっているかっていうのがもう見ててワクワクしてくるんですね、途中からね。最初はアーキンの目線に立ってますし、はい、被害に遭う人たちが、はい、ああかわいそうって思うんですけど、もう慣れてくると次どんな罠が見えるのかしら、ワクワクみたいな、そういうのにつながっていく、
うん
うん、で、まあ、終始もね、まあ、映画全編通して、まあ、すごい緊迫感ですよね、まあ、その、まあ、置かれた状況もそうですし、あと音楽、はい、もう非常に、まあ、雰囲気に合ってて、で、まあ、カメラワークなんかもですね、まあ、結構画期的なんですけど、まあ、天井をぶち抜いたカメラワークで、
はい、
その部屋から部屋に移動するのを、まあ、主人公の後ろから追っていくとかではなくて、その、まあ、要は罠男も家の中にいて、で、主人公も家の中にいて、お互いバレないようにみたいな行動をしたりするんですけど、その際に天井からのカメラで、あの、二人がうまいことこうドアの裏に隠れてたりとかっていうのが、もう。
あ、ちゃんと位置関係が分かるようにな
ってます
よ
ね。そうなんですよ。的確に映されてて、それを見てるだけでもね、あ、ドキドキドキドキするん
ですよ。そうですね。あのシーンは特にこう、ドキドキするシーンですよね。うん、こう、そうですね、いることに、罠男もなんとなく、うっすら気がついて、探すんですよね、ちょっとね。
そうそうそうそう。
で、そこ、うまくこう、部屋と部屋を行き来して、合わないんですよね。
合わない、ここ
は。うまいですよね、あれは。
そうなんですよね。
あそこはドキドキしていい感じですよね、本当に。
うんうんうん、まあね、そういうね、まあ舞台が一軒家、
うん、
もうほぼ映画のもうずっとですよね。
そうですね。はい。
まあ10分ぐらいを除けば、もうほとんどが家、ちっちゃい家の中で行われることなので、うん、いつ見つかってもおかしくないし、いつ罠にかかってもおかしくない状況を、アーキンが人を助けながら、まあ、切磋琢磨する、
はい、
無事脱出できるのかっていうところなんですけど、まあ、もうこの映画のねメインで、うん、まあカオリさんどうですか、あのぶっちゃけもう罠男じゃなくて、
はい、
罠ですよね。
そうですね。そうですね、
メインは罠ですよ、はい、
正直、まあ、まだね本編に触れる話もしてないんですけど、
はい、
正直罠男はかすみます。
そうですね。まあ異常者であるその罠男にスポットはあってで過ぎずに、その張り巡らされた罠をより目、はい、その目立たせているっていう構成が非常に憎い
ですよ、はい、カメラワークも全てそうですもんね、うん、罠男じゃないんですよね、罠がメインなんですよね。
なんだったらもう罠男がいないところで罠が発動して本人たち困ってるとか罠を全然違うところにいるとか。
そうですね。そうですね、
はい、なので、まあ、そこら辺ね、まあ、注目して見ていただきたいと思うんですけど、うん、他なんかあります？
他ですか。
はい、まあもうでもそうですよね。まあ、もう本当ほぼそれですよ。
もうこの映画は
罠を見て
くる、罠を見る映画なので、
そして罠にかかってぐっちゃぐちゃになっていく、まああの一家を見てくれと。
そうですね。
はい。
あ、でもまあでもまだね、その、はい、主人公とまあもう一人が危機的状況になりながらも、
うん、
まあなんとかねピンチを切り抜けていく様っていうのもドキドキしますよね。
確かにね。
うん。
うん、
そこら辺ね、どう見ていくのか。
ま
あ私の見どころとしては、あの長女、まあ、この一家の長女の、はい、まあもうハレンチっぷりというかビッチっぷりを注目していただきたい。
は
い
はい、あれですよ、やはりフィーストを手掛けた逆の方でもあるので、
ハニーパイ、
ハニーパイのごとくです
ね。もうハニーパイって秀逸ですよね、はい、名前がね。
あの長女
は
ね、すごいですよね。あのなんていうんですかね、長女、グラマラスだなっていう感じの、
そのグラマラスなビッチのね、はい、長女が一体どんな痛い目に遭うのかっていうのを注目して見ていただきたいですね。
は
い、
正直あのこのお母さんもすごいですよね。
ああそうですね、
はい、お母さんもフェロモンあります
ね。何でしょうね、
ビッチ感、長女もビッチ感、まあ、次女だけがまあね、はい、かわいらしい、
はい、
まあ、でもあの次女もゆくゆくはもうビッチでしょうね。
ゆくゆく未来は決まってる。
未来はね、
まあ確かにあの、まあ、家族というか、お母さん、はい、お姉ちゃん
伝統が
引き継いでいきますね、きっとね、
まあ、というところで、
はい、
まあ、正直もうストーリーに触れないで説明できるところがもう非常に少ない。
そうですね、
はい、なので、まあ、ここからは、
はい、
まあ、ストーリーに触れて、まあ、オチである部分も、ね、
はい、
まあ、ちょっとね紐解いていきますので、まだ見てないよとか、
はい、
はい、見てから聞こうと思う方はちょっとまあバーを先にね送っていただくか、うん、はい、聞いて、あ、見てから、はい、聞いていただけるようにお願いします。
そうですね、
はい
はい、ではじゃあここからストーリーのね、はい、説明も含めて入っていきますけど、まあ先ほどねちぱみさんが言ったように、冒頭はね赤い箱を発見してしまった老夫婦が、
はい、
まあそれを発見してしまったがゆえに、まあ後ろから罠をにね羽交い締めにされて、あーってなるところから始まるんですけど、
はいはい、
正直あそこどうでもいいですよね。
うん、
え、あ、そうやったんですか。
まあ物語として見れば、
はいはい、
まあ、ポイントである点ではあるんですが、
はい、
本当この映画は、
はい、
まあ、通常普通のホラーだったらあの部分は結構、
うん、多分ね他のホラーだったらそこを軸にしちゃうんで、赤い箱を見つける話みたいな、
あ、そうですね、はい、
っていう方に流れていくと思うんですよ、
はい、
赤い箱がいろんな部屋にあったりとか、
はい
ね、そこにトラップが仕掛けられてたりとか、
はいはい、
でもそれは全然ねあの一番最初のキャッチーなところでしかインパクトでしかなくて、
はい、
もうそれ以降はほぼそんな絡んでは来ないですよね。
そうですね、
あとはちょっと最後に関わってくるかぐらいで、
はい、でまああのアーキン主人公は、まあ、別れた妻と幼い娘さんもねいて、まあ、お金に困っていると、
はい、
でまあその雇ってくれていたねアーキンを雇ってくれている、まあ、知り合いのね、うん、大きな屋敷の主、まあ、大きなって言ってもまあそんなあれですけど小ぶりですけど、
うん、
の主が、まあ、さっき言ったように宝石仲介人、はい、ということでまあお父さんお母さんで娘が2人っていうこの4人で、
はい、
まあ相当お金持って暮らしてる感じですよね。
まあ、そうですね。
そうですね。
お金持ちと。
はい。で、家はそんなに大きくないんですけどね。
そうそうそう。
でも、横幅に家持ってますぐらいのいい感じ。
ああ、なるほどね。土地がいいみたいな。
ええ。
うん。で、まあ、まあ、ちょっと家族旅行をすると。
そうです
ね。
家族旅行に行くから、うんちょっと、まあ、部屋の、ね、セキュリティを見てくれとか、ね
はい、
リフォームで見てくれっていうので、うん、ちょっと外注業者呼んでさらにアーキンも呼んで、はい、いろいろこう、
まあ、いろんなことをね出かけてる間にね
してもらおうっていうことでいろいろ見てもらうんですけど、うん、そこでアーキンがね金庫の番号だったり、
はい、
金庫の位置鏡の裏に隠されてるとかっていうのも知って、
はい、
おっとこれはお金になるんではないかななんてね、
はい、
ただまあ出所したばっかだからまあそんなのはまあちょっとね心の隅ぐらいで考えていたんでしょうけど、うん、まあ不幸なことにもこの別れた奥さん、
はい
ねまあ、この後会うんですけど別れた奥さんがねまたこれまた相当ねなんていうかもうスカポンタンというかね
そうですね
新しいですね
はいまあ娘もね、
はいはい、
あのいるんですがもうよお金ちょうだいよとアーキンあなたお金ちょうだい別れた旦那に言うんですよ、
うん、
ねお金ちょうだい私を借金しててもう取り立て人が怖いからもうそんなの無理よとお金ないと困るのよでアーキンがいやじゃあ俺がその取り立て屋にうまく言うからってね一応元旦那としてかっこよく言ってんのにそんなんじゃないとお金をくれってことでねねその奥さんが怖い目に遭うのはかわいそうだから、ついつい正義感のある ね、
ま
あ、
ね
お子さんのことも大事だからちょっとじゃあ分かったってことで仕方なくそのお世話になってる屋敷の主の家に忍び込んでそこから宝石を盗もうと、
はい、
なんてことになるんですけど正直奥さんが見るであろう怖い目、どころじゃないぐらい怖い目に遭いますからね、
あ
ね、
そうですね
あーってなりますからね、ちょっとした、ね、気持ちだったのに、
でもまあまあ奥さんの方も結構ね切羽詰まってたんですよね
本人的にはね、
ええ
それこそあれですよあの Z の奥さんと一緒ですよもう自分のことしか
あそうですねもう今は自分のことで精一杯状態
そうなんですよ、
はい、
ダメですよもういつも男性が困るんですからねでまあその、まあ家族がね、まあ、ちょこちょこ出てくるんですけど、はい、最初、まあ、さっきほども言ったように、まあ、注目すべきは長女
はい
はい
あのね服あんな服着ますあ覚えてないですかね
えどんなでしたっけ
あのね、まあ、まずホットパンツ
はい、
ねはい、
ホットパンツ
はい
でも肌露出足ね、はい、しててでパーカーをねもう胸のところまでジッパー下ろして
はい
ねどうでもいいアーキンとかね外注業者が見えるところでもう半乳出してね、
はい、
北半球が見えてるような状態でんで、2階までこっそりとね、なんか、はしごみたいなんで上がっていくんですよ。
はい。
そっと外についてる。
ええ、
そりゃ、そんなん見たらもうなんか、ほほーいってなるじゃないですか。
ほほーい。
ほほーいってなるし、ね
はい、
あ、もうこいつ死ぬなってね。
もうそんなところからフラグがね。
そうですね。
うん、
まあ、ホラーファンからすれば当然、あ、こいつ死ぬなっていうふうに思うような格好してるんですよね。まあ、ビッチスタイルというかね。
はい。
まあ、そんな、まあ、女の子はどうなるかってとこなんですが、まあ、話戻して、まあ、アーキンは結局まあ忍び込むと夜にね、
うん、
もういないだろうともう家族旅行行っているはずだからいないだろうということで、はい、夜忍び込むわけですよ、
はい
はい、
そしたら全然いるんですけどね、はい、
そうですね、
まあ、金庫を開けようとする、
はい、
2階にある金庫を開けようとするとまあ足音がするんですね、
はい、
ってねあれとこれは誰かいるぞと、
うん、
いうことでまあちょっと隠れようと、
はい
思ったらまあ部屋、まあ、屋敷もちっちゃいんでその通気口から他の人の声が 漏れてくるんですけど、うん、その声がその、ま、旦那の、ああ助けてくれみたいな、ヒーなんてことするんだみたいな声が聞こえてきたりとかして、あれこれおるやんみたいになるわけですよ。しかもなんかえらい目にあっとるやんと、
これやばいやん、
これはやばいやん、まあちょっとじゃあ逃げるかと、
はい、
まあここはもう仕方ない、逃げようと思って、逃げようと思うんするんですけど、まあ部屋もね、まあ一見普通なんですけど、
はい、
鍵はもうね、なんかかかってるし、何重にも板が貼り付けられてたりして、まあその板を外そうとすると、その板にね、カミソリが全部ついてて、はい、まあ中からは指入れれるけど、それを抜こうとするとカミソリがこう刺さって食い込んでいくみたいな、恐ろしい仕掛けが全てに、施されてて、いつやったんだよ、
一体いつっていう ね、
話戻しますよ、はい、ね、冒頭ね、ね、まあ、外注業者とアーキンが、ね、お昼、ね、
はい、
まあ、リフォームしてた、
はい、
まあ、それで作業もある程度終わって、
はい、
帰って、
はい、
まあ、奥さんとあだこうだってで忍び込んでっていう、まあ、約6時間の間に、
はい、
誰にもバレずにどうやってやったのみたいな、
もうね、匠ですよね、
さすが匠、
さすがですね、無音であれを取り付けていったのかっていう
ね、
匠くんですよ、
なんということでしょう、
なんということでしょうね、
そうですよね、あの貼り付けるってすごい音するんですよね、
カンカンとかボーンとか、は
い、そうですね、
無音スッスッスッって取り付けてったって思うとちょっと笑いますよね
そしてね、部屋中にもう罠、はい、家中に罠が張り巡らされてるんですけど、はいはい、もうその罠も相当巨大な物体だったりするわけですよ。まあ赤い箱に始まり、
はい、
あと何ですか、トラバサミ、
はい、そうです、
ね、そのまあ、はい、鹿とか捕まえる、あの踏んだらカシャンって、
はい、
クシャンって足挟まれる、
ね、挟まれですね、はい、ものすごい重いんですけどね、
それをね、
パッケージにも書かれてますよね、
そう、十何個ぐらいの数が床中にこう置かれてたり
するんですよ、はい、
どうやって持
ってきたの、どっから
持ってきたの、誰が手伝ったのよ、ありえない
絶対大道具さんいますよ
ね、そうですね、
もうね、その映画層なんかでも思ったわけですよ、えらい仕掛け凝ってるなと、でこれ誰がやってんみたいな、で誰がやってんみたいなところが、まあその層だとシリーズを通して徐々にこう謎が明かされていってね、うん、実はこの人が手伝ってたとか、実はこの人がジグソーでしたみたいなパターンですけど、それらはもう全無視です。
そうですね。
この罠男。
全無視ですね。
もう誰が持ってきて、はい、誰が置いたとか、もうそんなことどうだってよくて、
は
い、もう見てる側の人がこんな罠あるやんっていう風に驚かせることだけが目的。だから突っ込めるとこいっぱいなんですよね、かおりさんね。
いっぱいですね。
この映画。
はい、面白いですけど、この映画。
はい、
ただ突っ込むところはもうめちゃくちゃいっぱいありますね。
もう満載満載。でまたね、そのね、まあ罠お自身はその覆面をかぶっててね、
はい、
まあ、顔が見えない、またその覆面がめっちゃ顔にフィットしてて妙に可愛いんですけど、ピョって、あの今、まあ、チパミさんが想像してる覆面あるじゃないですか、レスラーみたいな、あんなんじゃないですよね、はい、もっとなんか顔、目のところは目のところの大きさにちゃんとフィョってこう、入ってる感じで、
隙間なくやってるんで、あの人間臭くないんですよね、またこれ、
はい、しかも後頭部を見る限り若干この人多分ハゲてるんで、ちょっとね、
そうですね、若干マスクの紐が食い込んでますよね、
そうギリギリのマスクなんで、もっと L サイズ買っとけやって思いますけど
そうですよね、
不気味じゃないんですよね、全然、まあ、大体こういうのってちょっと見た目がすごい不気味だったりとか、
特徴的なんですけど、はい、罠尾に関しては
全然ですね、
本当にそれこそ、あのコナンに出てくる犯人みたいな見た目、あの黒い
やつ、ね、
ほぼボディラインのやつ
もうなんか罠男ってキャラですよね、
そう
なんですよね、汚いマスクですけど、
そんな罠が仕掛けたもう罠の種類、
はい、
種類が半端ないんですよ、さっき言ったトラバサミだけだったらね、まあ、頑張ったね程度ですよ、まあなんか車で ね来てね、はい、下ろしたのかなみたいな、もうそんなんじゃないです、もう多分4次元ポケットか何かしら空間を歪ませないと用意できないようなものがいっぱいあって、はい、種類も豊富、
はい、
まあ一番チパミさんの中で記憶に残ってる罠は何ですか、
やっぱりあのビッチがやられた、女性がやられたね、
あれですね、
女子がね、ちょっと、
はい、あのワイヤーで吊られて全身串刺しになるやつですよね、
はい、まさかのね標本みたいになってね、
そうですね、標本ね、あ、うまいこと言いますね、
うまいこと言いますね、
ありがとうございます、
あれね、はい、全身串刺しの毛、はい、かおりさんは
私はあれですね、人間ホイホイみたいなやつありますよね。
あー、あのべっとりした、
べっとりするやつ。
あー、
あれどうやって用意したんだよって
持ってくるとき、
どうやったのってすごく思うんですよ。
鳥餅みたいな、
鳥餅みたいなのが床に、はい、そのもう巻かれてて、はい、しかも酸でできてる、酸でできてる、
はい、まさかのね、
くっついたら最後もう溶けちゃうと、
は
い、まあ、それによって猫が死ぬんですよ、
ね、はい、にゃんこがかわいそうすぎて、
はい、この映画、あのにゃんこも犬も死にますよね。
死にますね。
そうですね。
あの、訴えられるところに訴えられそうですけど、ね、
はい、動物が意外と、あの、爆散したりとか、はい、
そうですね。
溶けて死んだりとか、首飛んだりとか、結構かわいそうな目なんですけど、ちなみに私の一番のお気に入りの罠は、はい、あの、受話器に針が刺さってるやつですね。
地味、
一番最初にかかる罠、パーキンが。やばい、電話しようと思ってね、はい、受話器取ったら、その受話器の耳のところに、はい、細長い針が一本だけピュッて、ピュッてついてて、ブシュッて、チェーみたいな。こんなね、トラバサミとかね、いっぱい用意するね、はい、人が。しかもそれ、なぜか連動してないんですよね。それだけなんですよ。
それだけですね。弱れてし、いやもう繊細ですよね。
右フックみたいな。はい、一番最初の、
ショーパンチ、そう。
ショーパンチ、ジャクジャク。
あの地味さいいですよね。
びっくりじゃん、あいてって何これみたいなぐらいしかない。
そういうことも考えている、繊細な心のものですね。
さすが罠を弱中強ちゃんと作っているのがいいですよね、うん、いやいいですよっていうのがね、お気に入りですけど、まあ他にも、まあ、さっき言った一面トラバサミの刑とか、あと包丁シャンデリア、
あ、ね、あれ怖いですね。
シャンデリアが全部包丁になってるって、
いつ作った、
いつつけたん
ですよね。
どうやったんだ、
どうやって、
はい、まあ、しかもあの、まあ、一番の見どころは罠男自身ってい
う、ね、そう、まあまあそれはまた後で言うとして、まあ、あと、
いいですか今言いましょうよ。
いやああそうですか、まあ言ってしまうと、まあ、その包丁シャンデリアね、
はい、
一番ね見た目的にも豪華な、
はい、そうですね、
その包丁シャンデリアに唯一引っかかってしまうのが罠
男
罠
自身でかかった、
一番
って言いますからね。
痛いね、痛いね。
怖しかったでしょうね。
全然あの刺さってるんですけど、全然起き上がったりする。あれそれあんま効かないやつなんじゃないですか。
意外とね。
見た目以上に殺傷力がないっていう。
意外
と。包丁研いじゃなかったよね。
浅い、刺さりが浅い。
やっぱでもなんか数がいるんで100均とかで買ったんですかね。
もしかしたらそうかもしれない。
やっぱりちょっとね。
まあというように、まあ現実としてはね、もうほぼありえないほどの、まああの面積に対してあの種類。
はい、
でね、まあそういう、まあ、罠いっぱいあって、まあもう次元を無視してもうワクワクすると、
はい、
もうありえないと、これはもうおちおちトイレも行けねえなみたいな、
自分の
家がそれだとね、もしですよ、つばみさんが家帰ってきて、罠王が侵入してたとね、で受話器取ったら耳に針刺さった時にどうします、これもう何しても何かに引っかかるかもしれないですからね、ワクワクするでしょ。
いやめっちゃ嫌ですね。
いや
もうだってもう iPhone 取ってなんかスマホいじろうかなって思った時にホームボタンが針刺さってるみたいな。
いやまあホームボタンは何でしょうね、
ホームボタンは3ですか、
鼻くそついてんじゃないですか。
嫌だし
罠を
マインド攻撃にあったん
です。覆面一回取って鼻うんこを取ってつけてからまた覆面かぶる、
そのね全然心だけ
で、ああ嫌だ、で手洗おうとしてそのビオレかなんかのハンドソープを出した時に、
ハンドソープも鼻水、
最悪や、
最悪ですね。
で水田さんみたいな、
サイン入れとこうよ、
サイン入れとこうよ、
大丈夫かな、やっぱ弱ですから。
いや弱です、
最初は弱です、
はい、
いやだな、
丈夫程度でね、
はい、
はい、
まあそんな感じなんですけど、
はい、
まあ、あのそんな罠にねことごとくかかっていくのは、はい、まあもうぶっちゃけここのね一家、
はい、
まあ、4人いるんですけど、はい、まあこれがもう恐ろしい惨状ですよね。
そうですね、
特にお父さんとお母さん、
あ、そう、お父さんは特にあれですね、
見応えありますよ、
はい、
あまりにもかわいそう、 だって何もしないですからね、ぶっちゃけ。
うん、
なんだったらその主人公が悪党なんで、悪党が痛い目に見るのはいいですけど、まあ、宝石の仲介に、まあ、もしかしたらなんか、ね、裏で横領とかなんかしてるかもしれないですけど、ただお金持ちってだけでもとんでもない痛い目に。
まあ、でも質の良さそうなお父さんやし、あの家族とかもね、愛し合ってる感じなんですよね。
はい、そうそう、はい、まあ、ちょっと長女はね、若干もう思春期
マックスですけど。まあ、でもあの奥さんに対して、あの奥さんちょっと微妙ですけどね。
あ奥さん絶対は聞きますよ。
そうですね、
うん。めっちゃ化粧してましたしね。
うん、
やたら若作りでしたしね、
うん、痛めつけられますね。
でまあ実際アーキンがその、はいはい、まあ、地下にね行ってみると、もう旦那
はい、
もうね、くくりつけられて、はい、もう足とかにね釘とかぶっ刺せられて、
はい、
顔もボコボコのびっちゃびちゃにね血出てますし、はい、でまだ死んでなくてね、わあなんてことをするんだみたいなんで、アーキンを最初犯人だと思うんですけど、いや俺じゃないんだみたいなことを説明して、俺助けに来たとか言うわけですよ、アーキンが。はい、もう嘘にしたら豪快だなって思いますけど、
豪快ですよね。あそこまではっきり言えたらもう大したものですよね。
そうですね、さすがっすって思いますよね。
さすがっすですよ、は
い、小物感が半端ないなみたいなもうあれ以外の選択肢はだから偶然通りかかっただけですしかない
いやたまたま
でしょ、どっちか助けに来たっていうか、いや偶然通りかかっただけですけどこの2つしか
ない。確かに2択ですね。
偶然通りかかるから人の家の地下室に
どうしたんですかみたいな、
そうどうしたんですかって。
でまああの隣の、まあ、バースルーム、はい、地下のバースルームに行くと、はい、もう奥さんがね、はい、あの目隠しされて沈められてるんですけど、はい、まあ、その奥さんの目隠しもね、奥さんが取って取って助けてって言って取ってあげようとしたら、はい、もうその目隠しの布自体がもう目に釘でというか針で、
はい、
もう縫い付けられてて、もうひどいありさま、
涙見てね、
でああってなるんですけど、
はい、
ただまあ長女は、奥さんが言うには長女は出かけたと、
はい、
で一番下のね、まあ、次女がはどこかわからない、もしかしたら家の中のどこかにまだいるかもしれないっていうことを言ったんで、アーキンはねそこで正義感が爆発して、じゃあ助けると、
はい、
助けたいんだ俺はと、だから奥さんあんたちょっと大声で叫んでくれと、無理難題を言うわけですよ、
はい、
もうねその目をね縫い付けられて、かつもうガムテープでぐるぐるにされ、若干顔とかから血出てる奥さんに対して大声で叫んでくれはちょっと無理でしょ。
あれは残酷ですよね。
ひどい。そんな大声でね叫んだら、それこそ罠尾がね、ねそんな。
とどめさせにやってきますよね。
こいつってなるから。でもそれをやってくれる、
はい、
ね。ハンナというね、まあ事情を助けるためだからっつって、
はい、
仕方なくね、まあ奥さんはあーっつって叫んで、まあその隙にアーキンはまあ1階2階と戻って、そのまあ一度ね、あの旦那聞いてたピストル。
はい、
ピストルの場所聞いてたんで、
はい、
まあ、攻撃するためにピストルと、あとついでに宝石と、
はい、
を見つけて、で、かつハンナを探そうと、っていう感じになるんですけど、まあ、そのせいで結局、
そうですね、
まあ、
う
ん、それで起こった罠をは、
うん、
まあ、もう、あの、旦那を殺してしまうわけですよ。うん、まあ、それがまた辛いんですけど、まあ、下に戻ると、もうアーキンもびっくりするんですけど、
はい、
もう逆さ吊りにされて、でもブラーってなってる旦那がもう腸がえぐり出されてビローンって、ビローンってなってる
んですね。
なんなんですかねこのホラーあるあるというか、一発目は超ビローンってするのは
分かりやすいからじゃないですか。
そうですね。
多分あの肝臓とかだと分からないからですよ。
まあ確かに
肺とか微妙すぎて分からないから、とりあえず腸出しとけみたいな。確
かに膵臓とかもね、ち
っちゃいし、腸が一番分かるんじゃないかって思ってるからですよ。
いやだな。
それはそうでしょ。だってその時なんかズボン脱がされて股間ビローンってなってたら、なんかよく分かんなくなるじゃない
ですか。ちょっと面白い。
そういうこと
ですか。わなお何したのみたいな。
ちょっと別な映画になってきました
アーキンもね、あ、信号が切り取られてるみたいな話になってきたら、ちょっと親ってなるじゃないですか。
あ、まあ確かに、あのちょっと意味が変わって
きますから。
あれですよね、女性は見ててもあんまりですけど、男性は、
男性はもう、
わーってなりますよ。
まあそういったホラーも他にあったりするんですけど、はい、
ちょっと意味が変わってきます
ね。意味変わってきますから。
あれですね、騒いだせいで奥さんも、
はい、
あ、そう、奥さんも、結局奥さんだけでも助けようということで、はい、アーキンは奥さんの、まあ、目隠しを取り、
はい、
かつ、まあ、その、ぐるぐる巻きになってた、まあ腕のガムテープも取り、もう静かに、ね、もう出るよと、罠もまだいるから、もう静かに出ようと、逃げようってなったのに、まあ旦那の死体を見ちゃったもんだから、うん、
はい、
まあもう取り乱しちゃって、あ って言って大声叫びながら地下から上に上がってたもんだから、そこはナオに見つかって、まあナイフを、まあ、体にめった刺しに食らうわけですね奥さんはね、まあかわいそうですね、まあちょっとかわいそうですけど、でそのままめった刺しにされて、そのまあ弾みで階段から落ちてね、で何でしたっけ、お尻でポンポンポンポンポンって、
いやい
やいや、それはカオリンさん
です、それは私、はい、
でまあ結局ナイフのメタ出しでは死んでなかったんで、まああまりにもうるさいってことで奥さんの上唇と下唇を罠をが、まあ、縫い付けちゃうわけですよ、まあ結局その後、まあ出血作用で、まあ奥さん死んでるんですけど、まあ一方その頃ね、まあもう無理やって、
はい、
もうこれは逃げるしかないってなって逃げようとしたら、まあ外でですね、まあちょっと車の音がするわけですね、でまあ窓から、窓の隙間からちょっと見たらですね、その長女が、まあタコ野郎とね帰ってきてるわけですね、はい
はい、
まあ、いかれた感じの彼氏と一緒にですね、まあ、この彼氏がだいぶね、はい、分かりやすいぐらいチャラオ系なんですけど、はいはい、その彼氏と、まあ、長女が、まあ、車で帰ってきてると、はい、まあまさか自分の家がね、そんなね、なんかそんなワンダーランド、
はい、
そんなな
ってるトラップワンダーランドね、
そうそう、トラップワンダーランドになってるとは思ってないから、もう普通に家に入ってきて、おいここでやろうぜっつってね、
あ、
言われて急にサービスカットになるというか、はい、サービスシーンに入るんですよ、
はい、
まあ、ここで初めてそのね、あれだけこう北半球しか見えてなかった、はいはい、ね、このまあ長女のパイオツカイデーが、
はい、
まあプリューンと、彼氏によって
そこで、ね、
プリューンってなるんですよ、
誤解と分かれるわけですね、
またその暗闇ですけども、すごい綺麗な胸の形をして、
はい、
まあ長女若干顔は可愛くないんですけど、胸がすごい綺麗なんですよ、これね、もしかしたらそういうことでこの役者に決めたのかな、
あ、意外ですよね、なんかね、ちょっとね、
そう、
顔からしたらちょっと重長で、
そう、顔重長だから、そんな想像でする範囲の胸じゃなかったのに、ブリューンってなった瞬間に、なんて綺麗な、
なんということでしょう、
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 いや、でも
特技の今よだれが、よだれが宙を飛びましたけど、
私は、マリさんのよだれが、
また自家発電ですか、
おつゆが飛びましたけど、はい、もうなんということでしょうというほど綺麗な、胸がブリューンとなって、しかもね、見事に気づかないですよ、罠に。もう、はい、思春期マックスの長女の彼氏は、もう、やることに夢中なんで、もう、もうそこら辺罠張り巡らされてるのに、電気も消したまんまだから、気づかないで、ことに及ぼうとするんですよね。でそれを、罠をが、あんだけ殺戮マシーンの罠をが、座ってずっと見てるんですよ。物陰から。で下舐めずりしてるんですよ、ペロペロペロペロ、うわー美味しそうって、
やっぱあの匠の技を持っちゃったわけですね、
そうですね、そうですね、まあいわゆるその匠のね技を持っている罠をからしたら、
はい、
匠のパイオツを見てなんて素晴らしいんだと、
はい、
やるやないけど、まあおそらくですけど罠をは長女を持って帰るつもりだった可能性はありますね、という、まあ、先に、まあ、話の根幹の部分を言うと、罠をはじゃあなぜ罠を張り巡してその、
はい、
いろんな人を痛めつけてるかというと、まあ実はこの家に限った話ではなくて、一人の獲物を、自分の、アジトに持って帰ることが目的なんですね、
はい、
まあ、コレクターですから、
ね、
タイトルにある通りコレクターなんで、はい、でその一人以外はもう、まあ、ド S で、まあ、もうあの手この手で痛めつけて殺したいっていう、
はい
はい、そういった2つのまあ心理を持っている、うん、まあ、そんなサイコパスなんで、はい、なんで、おそらくまあ長女を持って帰ろうと思ってたんでしょうね、
はい、
下舐めずになんかしてて、
ま
あ、でもちょっとね、まあどうしたんでしょうね、あまりにも思いがね、こうなんかこうムラムラしすぎたんですかね、罠をねついつい立っちゃうんですよ、ほってねほって立って、そしたらまあもちろん気づいちゃうわけですよ、はい、彼氏も長女も気づいて、はい、あーキャーみたいな、でまあその後、まあ、彼氏がまあ無残にも殺されるんですけど、
はい、
あそこは見ものでしたね。
そうですね。
あれ綺麗、あれはピタゴラスイッチ。ああ、その何ですか？スローモーションになるんですけど、まあちょっとね、まああの彼氏も腕っぷしあるから、まあ殴ろうとするんですね、罠を、ところがそこにまず、まあ、その殴ってきた手にナイフをぶっ刺し、
はい、
でいててってなってるところでポンと はい、ポンと押したら、
はい
ね、後ろにポンと彼氏を押したら、まあ、そのピアノ線がね、まあ、ワイヤーがピンとね足にかかって、
はい、
包丁が、まあ、ストンと落ちて右手の指がスポポポポンって飛んで、
はい、
うわ痛いよってなって、でそのスポポポポンのまま後ろに倒れたらそこがトラバサミンがいっぱいある場所、
はい、
でもうそのガシャンガシャンつって両足ブシューですよ、で痛てってなって膝ついたらそこにもうトラバサミンガシャンなって
あ
ーつって後ろにのけぞって倒れたらそこにまたトラバサミで顔がガシャン完了
出来上がり
完了御礼
あれなんですよね、実はそのシーンまでちゃんとかかる罠にかかる描写ってないんですよね。
あ、そうですね、ギリギリのところでアーキンが気づいてかわしたりとか、
はい、
まああのことに及ぶのに夢中で、はい、罠が うまく発動しなかったりとかみたいな、
は
い
は
い、
なのであのシーンはやっと罠が罠たるゆえに、ちゃんと罠として発動するところをここですっていう風にこうお送りしますみたいな部分なんですよね。
受話器の針を除いて、
はい、
そうですね、受話器の針を除いて、
あれはちょっとね、ちょっと弱です、
弱ですからね、
まあ、中一番強の一番、
まあ、中からの強、ね、まあ、コンボですよ、
はい、罠を的に
はもう、ね、これを見せたかったんだっていうところですよね、
一番気持ちがいい、
は
い、
そうですよ、
まあ、あれですよね、あのかかるシーンスローモーションなところはビフォーアフターの、
あ
の音楽を流したいですよ、
ね、
綺麗な音楽を流したいなんということでしょう、
たくみが
たくみが用意しましたこの罠なんということでしょう、 いいですね、いやそこは気持ちいいですよ、
あそこは気持ちいい、
いいですね
ね、はい、まあそれこそねゲームかげろうみたいなね、
はい、
あ罠の連鎖うまくはまったみたいな感じになるんですけど、
はいはい、
まあそれで、まあ、結局その長女を、まあ、残しておいて持って帰るためにね生かしておいて、
うん、
でまた罠をはまた違うね、まあ、花を探してるのか何なのか、まあ、違うところに行くんですけど、はい、その間にね、まあ、まあ主人公のアーキンが、
はい、
まあ、長女を助けて、
はい、
まあでももう予想の範囲内ですよね、まあ逃げようとするねその長女がまあハサミ置かれてたんでハサミを取ったら、まあそれが連動してさっきチュパミさんが最も好きな罠だと言った、全身串刺しの刑に処されると、
はい、
はい
はい、まあこれでもうほぼ家族はもう次女以外はもうみんな死んじゃって、
長女めちゃめちゃ飛びますよね、
うん、
飛びますね、
すごい飛ぶ
すごい飛びます
ね、ビューンピトーンってなりますね、うん、初込み物でまあ、
はい、
もうダメだって、
はい、
あっちだから言ったのにってね、アーキも言っちゃうんだ、だから言ったのにって
もう言っちゃう、
だってね静かにしてろって言った旦那は殺されてるわ、ね、
はい、
ゆっくり逃げるぞって言ったのに大声で逃げちゃった奥さんは死ぬわ、で静かにねもうそんな隠れてろっていう感じだったのに長女も死ぬわ、もうだから言ったのにと
誰も言うこと聞かないって
そう言うこと誰も聞かない、もういいよもうじゃあ俺逃げるよで逃げようとしたら、まあ、もう罠まだ罠を気づいてないんですよ、はい、罠は、まあ、ここまでこんなねアーキン活躍してるのに、まだ罠を自身はアーキンの存在に気づいてないんですね、家の中にいるということを、はい、でまあそんなこんなしてると、まあ、アーキンは2階の、引き出しというかね、キャスターというか、で、
はい、
赤い箱、ね、映画の冒頭にも出た赤い箱。
クローゼットみたいなところです
ね。そうそう、クローゼットのところで赤い箱を発見してしまうわけですね。
はい、
で、中から、ああ、助けてみたいなの聞こえるんで、中を開けたら、
はい、
まあ、ラリーというね、おじさん、
はい、
まあ、冒頭にも出てたおじさんが出てきて、はい、で、まあ、急にいろいろ説明してくれるわけですよ。
はい、
まあ、罠男が全く喋らない映画なんで、
はい、
まあ、ラリーおじさんが全部喋ってくれるんですけど、
はいはい、
まあ、それはさっき言ったように、まあ、獲物は一人だと。で、他は無残にも殺すから、
はい、
で、赤い箱は何かって言ったら、これはもう餌だと。これをスタートとしてみんな殺されていくみたいな、
はい、
なので赤い箱に閉じ込められて次の場所へ運ばれてしまうんだみたいなねことを言ってて、
はい、
でまあ仕方なくラリーおじさんをね、まあ、助けようかなって思うんですけど、まあ、ラリーおじさんを助けようとしたせいで、まあ、ちょっと罠が怪しんでこう近づいて、
はい、
部屋に近づいてきたもんだから、はい、ついついアーキンもまた怖くとっぷりが発動してしまって、
はいはい、
ラリーおじさんもう一回箱の中に戻す
んですよ。私も好きですね。
私も好きですよ。
助けてくれたー 言ってるのに、
しまいし、
しまいし、力技で。かわいそう。
箱詰めね。
しかもこれね、この映画において計2回やりますからね。ラリーおじさんを助けようとして諦めるシーンがね。
何梱包すんねんて。
本当ですよね。
何回も梱包し直す。
あんだけ説明してくれたのに。
ちょっとこれ頼んでおい、あのアマゾンに頼んでおいたらラリーおじさんと違うよって言ってもう一回ね梱包し直して送り返そうと返品しようとして、ね。クーリングオフですよラリーおじさん。
ラリーおじさんに罪はないのに。
ね、
ひどい。
ラリーおじさん。ラリーされる。
ラリオさん意外とタフですからね、
はい、意外とタフですね確かに、
でまあもうそんな困難の隙にもうアーキューは無事に逃げ出せるわけですよね、
はい、
うん、2階から見事逃げ出して、
はい、
ああよかった、もうすごい痛い目にあったけど、まあみんなも殺されちゃったけど、まあ逃げようと、
はい、
危ないところやでと思ってたら振り返ってみると、
はい、
窓越しにハンナを見つけるわけですよ。次女を見つけるわけですよ。で、その時に小悪とっぷりを出せばいいのに、自分にも同い年のね、同い年ぐらいの娘がいるもんですからね。ね、かおりさん、
はい。
ついつい戻っちゃうわけですね。
はい。ここはまた、だから秋の情というかね、
はい、
変なところですよね。
まあ、秋のヒーロープリンというかね、はい、そこが発動するわけですけど。
ラリーおじさんにはあんなことをするのに。
そう。
そうですね。
でもね、よく考えてほしいのは、やっぱり、アーキンが助けようとする人ってみんな死んでいくんですね。なので、
本当だ！
やべえって思っちゃうわけですよ。アーキン戻っ、いや、これ死ん、ハンナやばいぞって逆にやべえぞとかね、思っちゃう。で、結局、ハンナを助けようとして戻っちゃったもんだから、見つかっちゃうんですよ、とうとう。
ワ
ナオに。
はい。
ワナオに、ハンナ、そして、アーキン自身も見つかってしまって、まあ、まあ、殴り合いというか、まあ、戦うことになるんですけど、結局、まあ、気を失ってしまって、
はい、
でもうアーキンもですね、なんかすごい痛い目に遭ってましたよね。釣り針で全身を、はい、あの引っかかった状態で壁にね貼り付けられるっていう、はい、まあ想像できる範囲の痛さ、
痛いですねあれは、皮膚だけを通される
って、そうそう、腸とかね内臓飛び出すみたいな想像できないですけど、釣り針が全身に刺さるって痛いですよ、
ね、
これは
しかもそれを釣られるっていうね、
そう釣られる、そんだけの体重をね、
はい、皮膚にかけるってことですよね、
はい、しかも結局まああの隙を見て、自分の力でその釣り針を引きちぎるんですよね。
あるね、も
うそう。シュー
と。あれ痛いですよね。
そうですね。ピアスが切れるみたいな。痛い。
はい。で、まあ結局ハンナもいるので、はい、ハンナと逃げようとして、まあ逆に今度はアーキンが罠をかけて、
はい、
ね、
はい、
何ですか？床に液体をばらまいて、まあ、巻いておいて、でその音に。気づいたワナオが部屋に入ってきた瞬間に、まあ、ハンナがテレビを落としてショートさせて感電死させようと、そういった罠をね考えるんですよ、はい、頭の回転がいいですね、でハンナもかなりね従順ですね、
はい、
かなりちゃんと聞いてくれるというか、
そうですね、
やだやだとかじゃなくて、はいみたいな
結構ねちっちゃい子供なのにね、
はい、聞き分けがいいですからね、
はい、
人を殺そう、
家族とは大違いですね。
そうですね。
物おじしない生活ですよね、
はい。頭がいい。で、まあ、あの女王罠がボンと入ってくるんですけど、いざ入ってきたのはラリーおじさん。
ラリーおじさん
がポンと、ポンと投げ入れられて、で、罠男が入ってきたんやと思ったハンナがショートさせるんですけど、実際に感電するのはラリーおじさん。
かわいそう。
ラリーおじさんすごい雑
ですね、踏んだけった
り、かわいそうに、
ね、そこでラリーおじさんは絶命ですね、
はい、
かわいそうにね、
ラリーおさんは
で、まあ、まあ結局ピンチに陥るわけですけどね、ハンナとアーキンは、
はい、
まあとは言っても、まあ、最後ね、まあもう怒涛の展開を見せて、まあなんとかギリギリのところでですね、また新しいトラップを仕掛けました、アーキンとハンナ、もうだから今すぐ銃殺されそうとなったところで、実は鏡越しに隠れてて、間違えて鏡を打ってしまったその穴をってたね。ちょっと一瞬下ネタが飛び出しましたけど。
はて。
罠を。
はい。
アーキンと罠を。
そう、アーキンと罠を合体したら、今穴をになりました。 アナオ。
一緒に合わせたアナと雪の女王が。ね、
アナと雪の女王、はい、アナオ。
出ましたけど。
すごい略し方ですね。
そうですね。いやちょっとやばかった
ですね。やばいですね。ちょっと今びっくりしました、今。
そうですね。
アナオ。
いや、アナオです。
そんなミスがあるのかっていう。
まあそんなね、その、はい、その一緒の隙をついて罠王に、はい、その包丁シャンデリアを落として、
はい、
で罠王を串刺しにすると、
はい、
でその隙に逃げると、はい、ということで、なんとかね、かおりさんね、
なんとか
無事、
はい、
なんとか
外に、やっとここで久しぶりの外って屋外ですよ。
そうですね。
はい、パーンってね、でハンナは無事ね、
はい
はい。
はい警察に保護されて、
はい、
でアーキンはもう言っても結構なんですか、
まあ、釣り針にかけられたりとか ね、
はい、痛い目に遭ってますから、気失うほど殴られたりとかしてますから、まあ、あの救急車ですよね、
はい、
うん、でそれどう、
しかもあれその前に引かれますよね、
引かれましたっけ、
あの飛び出してきてパトカーに
ポンって、
ポンって
ついてないですねアーキンついてないな、
アーキンって
救急車に乗るんですけど、その後
かわいそう、
かおりさんどうでしたっけ、
その後ですよ、
はい、
まあ大体ここで終わりですよね。
基本はね。
はい。
うん、基本の映画は。
で、そこで、はい、終わらないんですよね。
終わりじゃないんですよ。
はい、うん、これが、
救急車がですね、はい、突然、事故。
はい。
はい。
にあって、で、ああ、なんだってなったら、そこでまたね、ババーンつって、
ババーン。
ワナオが登場ですよ。
いや
ーで、あーつって、結局ラリーと同じよ、ラリーおじさんと同じように、
はい。
赤い箱に今度はアーキンが閉じ込められましたとさと、
はい、梱包されちゃいました、
はい、というところでこの映画は終わり、
もうすぐ悪態ついてますけどね、
はい、しかも、まあ、最終的にその赤い箱を、まあ、とあるバンに乗せてブーンっつって、まあ、終わるんですけど、その、まあ、車が実は、
はい、
まあ、冒頭ね映画の最初にあったその害虫駆除、
はい、
アーキンと一緒に来ていた、
はい、
まあ、その屋敷に来ていた害虫駆除の車だったんですよ。
うわぁ、
つまり害虫駆除をしている人、
はい、
まあ、2人いたんですけど、
はい、
そのうちのどちらかが、
はい、
まあ、おそらくハゲてる方ですけど、
はい、
ハゲてる方がワナオだったと、
はい、うわぁ
っていうので終わりということですね。
最初に出てたんですね、
はい、と言っても、まあ、結局ワナオの真のその正体とかね、
はい、
まあ、顔とかも出ないですし、目的っていうのもいまいち曖昧なままですし、はい、っていうね、なんか分かんないまま終わるんですけど、またねそこが潔いんですよ。普通そこら辺をメインにするじゃないですか、
はい、
うん、どうなったんだ、はい、何を持ってきてしたんだみたいな、で、ああそういう感情を持ってしてやってたんだなとかね、下手したらなんかそのワナオの過去に戻って、
はい、
なんか父親に虐待されてて、その反動でなんかこういうことをするようになったみたいな話になったりとかするのが一般的なのあるんですけど、もう一切そこら辺はもうやらない、見せない、映さない、説明しない、
はい、
そこが潔いね、かおりさん
潔いですね、
うん、
あそこまで潔いのは珍しいですよね、
はい、
はい、
まあ、ただ罠だけを、
はい、まあ、ただあの潔さのせいで、
はいはい、
なんで放題罠男なんだろうっていうぐ
ら
い、
まあね確かにね、
なんでそうしたっていうくらい、
うん、まあだそういう潔さがこの映画 の、 そのメインになる罠にね、はい、その注目させるというか、はい、もう一点に絞ってるっていう点ではやっぱりセンスがありますよね、はい、うん、でまあその低予算ながらその限られた空間だからこそできるその視覚的な映像効果や、まあ、凝りに凝ったその場面展開っていうのが、はい、まあそのまあいわゆる評価されている部分ですし、まあそのキャラクターのフレーバー的要素、
うん、
要はアーキンも含め家族も含めそんなに深く掘り起こしてないじゃないですか。
そう、
それぞれのキャラクターを、
うん。
そういった、その、フレーバー的要素とか、まあ、大げさな演出っていうものすべて、もう無駄なものをすべて、削ぎ落としているっていう点では、本当に、ホラー映画、ホラーサスペンス映画におけるもう教科書と言ってもいいんじゃないかなと。それぐらい評価しますよね。
そう、うん、そう、うん、そうですね。若干その、罠男が、淡白すぎるんだっていう部分がありますけどね。ちょっと彼に対して、
うん、
もうちょっと正体開けてもいいんじゃないかなって思う2人
は私はしますけど
ね、はい、
って思うでしょ。そこは2を見てください。
お
お
2です。かおりさんまだ見てないでしょ。
はい、
ちばみさんもまだ見てないでしょ。
あ、ね、見てないですね、
は
い、
まあ、こちらザ・コレクターね、
はい、
の実は2があります。
はい、
でそちらは、まあ、現代の方が、まあ、ザ・コレクションって言うんですけど、
はい、
まあ1がザ・コレクターで、はい、2がザ・コレクションって言うんですけど、はい、で、放題が まさかの罠男2ではなくて、なぜかパーフェクトトラップっていう。なんで通さねえんだよ、それで。
なんでしょうかね。思ったんじゃないですか、やっぱり。あ、これ違ったなって。
罠男はいまいちだったのみたいな。じゃあ、パーフェクトトラップにしようみたいな。いや、なんで、だから微妙に若干寄せてきてる感じが腹立つというか。
腹立ちますよね。この配給の日本の都合みたいな。
そこまで来たらもう罠男2でいいだろ、お前。2ってつけるとやっぱ見ないっていうのもありますけどね。
そうですね。ワン見ないと
って。ワン見ないとってなっちゃうんで、なんでまあパーフェクトトラップってしたんでしょうけど、まあその放題がパーフェクトトラップであると。まあそちらはどういった話かというと、ちょっとね、その、アーキンが、捕まって、もうその、まあ結構直後あたりからの話が描かれてるんですね。なので、その後アーキンがどうなったかとか、で、さらに新しい被害者みたいなのがいて、もう実はこのワナオは、もうここの屋敷以外でもいろいろそういった誘拐だったり殺戮を犯しているんで、世間的にもそのワナオ自身はもう認識されていて、でいつ自分たちがその被害に遭うかみたいなのに怯えているような、そんな状況になってるんですね。っていうのが2で、しかも舞台はまあ1の一軒家から打って変わってハイホテルなんですよ。かなり巨大化しちゃったんですけど、
急に広がりましたね。
しかも、ワナオを追い詰めていく話です。
へ
ぇー。ワナオのアジトを見つけて、そのワナオを追い詰めようとする、そんなアーキンの話。
アーキンの話？
はい。しかも、アーキンはあれですからね、もう、最終的に、その、ワナオ復讐、ワナオにね、復讐、リベンジかますために、ワナオの、実家を訪ねて訪問したりしますからね。
すごい
ですね。
でもアーキン捕まってましたよね。
はい。でしょ？それがどうしてこんなことになるのか。そして、まあ、2であるこのパーフェクトトラップの方の主人公はアーキンとはまた別で、もう一人用意されてたりするんで。
はい。
はい。まあ、そこら辺が見どころですね。はい、ただ、まあ、ちょっと2の方は、その、スケールは大きくなってね、お金もね、まあ、溜まったのか、まあ、スケールは大きくなっているものの、ちょっと画期的なその、カメラワーク、ワンであったそういった画期的なカメラワークとか、独特の空気感っていうのは、ぶっちゃけもうなくなっちゃってて、ワンほどの衝撃はないんですよ。でも、まあ、ゴアスリラーとしては、まあ、かなりおすすめというか、まあ、良作に入るでしょうね。うん、なのでよかったらね、パーフェクトトラップもぜひ見てみるといいかと思います、はいはい、ただ罠男から時間を置いてから見てください。じゃないとちょっとね、罠男のこう、なんていうんですか、引きずられちゃうんで、独特のその映画感というか、うん、はい、なんで時間を置いてみましょう。はい、
はい、
といったところで、どうですか、かおりんさん、
あれなんですかね、まあ、パーフェクトトラップ、はい、もう脚本同じ方なんですかね。
ああ、そうじゃないですか。あ、監督は一緒です。
あ、監督は一緒なんですね。
脚本に関してはちょっと今手元に資料がないですけど、
いや、まあ、フィーストっていうか、あの時に話しましたけど、はい、フィーストね、フィースト2、フィースト3、はい、
ああ、そうですね、
またピラニアリターンですか。
あ、いや、でも
に関して言える、
あの監督ではないですからね、あくまでね、
脚本がずっとそうなんですよね、うん、2で滑るのかっていう感じの方なのかなって
思
って、
あ、そこはご安心ください、
たのかなって思って、
うん、パーフェクトトラップだけで見てもそこそこいい良作ですし、全然そんななんか心配することはないですよ。
そうですね、ちょっと見てみたいですね。
はい、
あれですよね、確かパッケージも結構かっこよさげになってませんか。
そうです
か、パーフェクトトラップの方が
青のバッグに、ね、はい、ワナオがマスクをキュッと、
はい、
キュッと締めるシーンがパッケージになってます、
ね、なんかワンとは
そうですね、
大違いですよね。
ワンは謎
ですね、匠とか書いてないですしね、しかも確か
そもそもですね、今ちょっとびっくりしたんですけど、このワナ男のワンのパッケージあるじゃないですか、
はい、
まあ、このチェーンに繋がっているトラバサミも正直謎なんですけど、
はい、
こんなの出てきてないですからね、はい、チェーンでトラバサミ使った攻撃してないですし、この左下にいらっしゃるこの女性この女性ぶっちゃけ劇中に登場してない、
いないですね、
はい、なんかアメリカの国旗みたいな服着てるボディコンの女の人が左下に映ってますけど、
衝撃ですね、気づいちゃいましたね、
確かに
これは全く関係ないですよ、もう全く出てないですからね、まあよくあることですよ。あ、でもほら、ね、シャンデ包丁シャンデリアは上にある、
あ、でもやっぱあれメインなんですね、やっぱり、
あれメインだな、うん、
やっぱり、
あ、そう、大事ですね、
おしゃれですね、
はい、
はい、まあ、そんなこんなでね、 はい、まあはい、もう話し出したらキリがないぐらい罠の話でね、
はい、
最終終わりましたけど、
まあ、退屈するシーンが一切ないのがいいですね、
はい、
この作品は。
そうです、全く退屈する暇がない、う
ん、本当にもう駆け足で、抜けていくんで、
ああ。
なんだろう、
テンポもいいね、
はい、そうなんですよね、うん、ちょっとだれ中だれしちゃったりとか、
はい、
うん、一切ないですよね、本当にパンパンパンパン、
確かにあの罠がメインでどんどんアクションシーンがやってきますよね。
そうですね、うん、その罠もこう見せていくだけみたいな、こんなある、こんなあるみたいな、
あるあるある
あるあるあるある、
どれが引っかかるかなわーい、
そういうとこまたいいですよね、
罠のサファリーパークや、
罠のサファリーパーク
いいですね、いいですね、なんかいくつか出ましたね、
はい、
殺戮ピタゴラスイッチ、
はい、
罠の殺戮、
はい、
パーク、
え、
何、
罠の
サファリーパーク、入ってるって
まさかのネタ潰し、
はい、はい、
ネタ潰され、
よくわからなくなったところで、はい、点数の方に入っていきますが、はい、
はい、
まあさっきのね、
はい、
はい、ロココの仕立て屋でもあったように、
はい、
トップを狙えの、
はい、
はい、
この OVA を100点として、
はい、
はい、この罠男は一体何点か、
あれですね、初の映像
対
映像、
ね、
初ですよ、
確かに
これは
難しいところですね、
難しいところですね、
まあでもいきます、トップを狙えを100として、
はい、
罠男は50点
何、
いやもうね、罠男はグロいんでね、まあちょっと見慣れてない人にはきついかなっていうのと、あと私一人で見えれないっていうことで50点です。で
もまた出たよ、チョパミさんの点数の間違いの付け方違うんです、だからチョパミさん何回言わせるんですか、これはあなたのその見たい見たくないではなくて、その他のホラーに興味持った人におすすめ度なん
て、おすすめ度かもしれないですけど、やっぱりあの習慣の意見っていうのもね大事かなって思って、
まあ、それは見ない人なのでね、
はい、ただ、
うん、
まあ、あの2人で見たりとかするとドキドキしたりとか、あと、
うん、
その罠がどうはみ張り巡らされてるかっていう、
はみどうはみ、何今何を言おうとしたの、
でもあの他の
どうはみ出てくるのか噛むにしては綺麗だった、どうはみ、
うん、失礼しました、はみ出てくるのか、
はみ出てくるのか、罠が
ね、そういうなんかその息つかせない、
うん、
あの、
うん、
アクションシーンとか展開があるので、
うん、
ドキドキしながら見れはします、
うん、じゃあ50点じゃねえじゃん
え、でもまあ一人では見れないですはい、
その中では結構怖い中に入るんですか、
怖いですね、あれは
やっぱりゴア、ゴア的な部分で、
まあ、そういった意味で言えば今の150点な感じですね、
うん、おすすめするとすれば、
はい、
そうですね、
おすすめするとすればもう200点ですかね、
はい、じゃあ200点で、
はい、
はい、
ワクワクしますよ、
次かおりんさんどうぞ、
はい、
あの男と、そうですね、まあトップを狙えを100点として、
うん、
あの男は82点、
うん、何なんだその微妙な数字、
ああ結構好感触やったような、
っていうかまだ見ていない、トップを狙いが勝っちゃった、
実は私この罠男、
はい、
まあ、あのスピーディーさっていうのは好きなんですけど、
あれ、
うん、ホラー映画として私正直微妙なんですよ、
出たー、これまたワールドウォーZの時に言ってましたけどホラー映画として微妙みたいな見方です、
あの罠男が私はこの1で、まあでもその結局何パーフェクトトラップっていう部分があるので、
うん、
まあ補完じゃないですけど、
うん、
されてるのかなっていう部分はあるんですけど、ワナ男だけ単品で見たら、
うん、
こいつ結局何みたいな、
カロリーさん的には
もう少しでいいんです、もう少しあの途中ですね、雲が何回も出てくるシーンとかがあるんですよね、
はいはいはい、
ああいうなんだろう、ちょっと意味ありげにするくせに微妙に放置してるんですよ、そのあたりとかを、
あ
とはあの手をもうちょっと回収しても良かったんじゃないかなって、
それは実はね、パーフェクトトラップで
やっぱり
描かれて
る、そのなんだろう、次でやるからいいやみたいな部分がちょっと感じ
る、いやというどうしようね、
まあ、あれはとにかく
もう
罠だけ見せたいっていう気持ち
もあるんですが、
あと罠もうちょっとできただろうみたいな、
もうち
ょっとこれだろうみたいな罠が結構あるような気がするんですよねなんだろう、あの、あ、そう、うん、なんか、だからやっぱ、ホームアローンみたいですよね。
ああ、そうね。ドタバタ感
が、
ね。
ドタバタ感が、なんかもうちょっとこの、ま、緻密さ、なんか緻密すぎてみたいな。なんか、 なんだろう、面白いですよ、スピーディーだし、うんうん、なんですけどもうちょっと欲しかったかな。
やはりね、カオリンさんはね、ワールドボーゼットの時もそうでしたけど、そのホラーをホラーとして見ようとしている部分がある、節がある
んですね。あ、まあそうですね。
これはね、でもね、私個人的には意外とそれって損すると思うんですよ。
面白いと思ってますよ、
うん、なんかホラー映画を借りてきて怖くないと面白くないとか、グロくないと面白くないって考えると、はい、結構そういうので攻めてないホラーだったりスプラッタ映画って多いんで。
そうですね、
言ってしまったらそのなんですか、あのタッカー&デイルなんかも、
はい、
言ったらホラーの部分なんかほぼないじゃないですか、
はい、
グロちょっとグロいぐらいで、はい、っていう、じゃあそれが点数低いかって言ったらそういうわけじゃないじゃないですか、
うん、
だからそういった意味でも罠男っていうのはそのまあそういうキャラクター性とか、
はい、
そういう罠のクオリティとかっていうよりは、このもう本当に何が起こるか分かんないドタバタ感みたいなのをうまく描いてるっていうので、うん、捉えてほしいなと思いますけどね。
まあ、まあ、まあそうですね。まあでも申し訳ないんですけど、私ジャパニーズホラー好きなので、やっぱりこう恐怖感が先に立ってほしいんです。ドキドキよりも恐怖感の方が好きな、ただの好みだと思うんですよ、これは。やっぱそういうタイプがいいっていう人もいると思うんですよね、はい、こう恐怖感が強い方がホラーっぽくていいっていう人もいれば、
じゃあゼロ見ればいいじゃん、ゼロ
急に投げたな、
アナザー見ればいいじゃん、アナザー、
まあ、でも
食い目見ればいいじゃん、食い目。
いや、私あのでもそれ普段から疑問に思ってたんですけど、はい、そのジャパニーズホラーとかって、
うん、
結構生活に密着した怖い、
はい、
うん、体感型のホラーというか、はい、そのあるあるネタホラーといいますか、
うん、
もうすごい怖いじゃないですか、心理
怖いですね。トレーラーも同じですよね。
それって怖くしてどうして面白いんですか。いや、普段から
すごい
一緒に見てくれてるやん、
これいつか聞いてみようとかなって思ってて、
なんでしょうね、やっぱ日常にあるから怖いんじゃないですか、逆に近い怖さっていうんですか、だからあの、ね、前進めた鳥肌もそうですよね、あれ別に幽霊とか何も出てこないじゃないですか、
はい、
でも怖いっていうのはそういうことですよね、
うん、
いや、まあ、
ドキドキとかは、
はい、
要はジェットコースターとかと同じなんですよね、
うん、
あのまあ、アクション映画もそういう部分ではあるし、あ、っていう部分で私はあれなのかなと思って、
やっぱ香里さんちょっと M 寄りですね
そうですね、ホラーの好きな人ってやっぱり S か M に大きく分かれるところで、
はい、
まあ、要は自分が死にそうになるみたいな感じを言
って
、死にそうになるっていうのを感じるか、逆に殺す側とか、
はい、
まあ、幽霊側に立って人を殺していくっていうのに立つか、
はい、
まあ、もっと言うとその非日常感、
はいはい、
映画ってもう根本的にそうじゃないですか、
うん、
非日常感が大きく描かれてる、メインとして描かれてるのってやっぱホラーだと思うんですね、
うん
うん、まあ、日常ありえないですからね、家帰ってきて幽霊急に見えたりとかしないの でそういうのを映画では、まあ、あのホラー、特にホラーでは、まあ、表現されてて、そして没入しやすいと、
うん、あ、
うん、
でいざ日常に戻った時に自分は無事だ、
はい、
安心の生活を送っているっていうところで、まあ、そのまあ何ですかね、
はい、
緩急というか、う
ん、はい
はい、そこにまあ刺激がある。だから実際自分がアーキンぐらい貧乏でね、あの白のロンティーに黒の半袖 T シャツを着るぐらいしかないギリギリの状態だったら、おそらく罠男見ても面白くないですよね。
ああ、
はい、余裕があるから、生活に余裕がある人は、
はい、
ホラーが好き。
そんなことないじゃないですか。
そうか、カオリンさん生活に余裕なかったら。
だって今日だってね、
ギリギリできますか。
ギリギリですよ。
何でしたっけ今日、何でしたっけ、自転車で来たんですか。
今日自転車で
来ボロボロの
ボロ
ボロの自転車あれもう帰り気をつけてくださいね。その自転車罠仕掛けられてるかもしれない。
え、本当ですか。
え、サドル
サドル
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 サドルサのところに
一番嫌なやつですよね。
長い針がこうついて
る。あ、やばい、
嫌ですねそれ。
痛い。
カオリさんの股がブーッって、
最悪
で
発想最悪だって。
疲れって、
お疲れ
それは多分ね、犯人は穴男ですよ。
穴男ちょっと意味が変わってきます。
はい、まあ、そんなところでね、
はい、
まあ、長かったですけど点数、
はい
はいはい、じゃあちょっとトップを狙え、まあこちらの罠男、
はい、
25点。
今あんだけ
散々私のことを叩きながら、
あれあれぶっ叩きながら、
本当ですよね。
なんじゃないですか。
なんですか。何その顔。
しかもなんかちょっとトップを狙いを説明し終えた充実感でツヤツヤですよ。
は
い、
顔がね。
本当に、うん、その25点の理由は、
ええ、
まああの罠男も非常におすすめです。もうホラーファンであれば、
はい、
ね、 もうこういったものをね、まあ、もう精通しているもしくはまあ興味を持って見ている方は絶対見た方がいい、はい、おそらくツタヤやまあ他のね、まあ、レンタルショップに行けば置いてますから、
うん、
で言っても1個か2個しか置いてなかったりするし、まあ、初見ではそんな罠男をね、そんなまあ例えばワールドウォー Z が置いてあって、でキャビンが置いてあって、ゾンビランドが置いてあって、でその横に罠男が置いてあって、もおそらく手に取らないじゃないですか。
うん、そうですね。
ところがこちらかなり良作なんで、うん、ホラーが好きとか、あとソーがすごい面白かったって思う人がいればぜひ見ていただきたい良作です、
うん、
ただトップを狙えば同じ映像作品として別格です。はい、比べちゃいけない。
なぜ持ってきた。なぜ出した。
どうしたいんだい。
この私たちのこの微妙な気持ちを一体どうしてくれるんだっていう感じ、
ね、ちょっとね、以前のモテ期の話したせいでね、はい、ちょっとね映像側に火がついちゃったみたいなね。
もう本当ね、私たちはなんだこいつですよね。
そうですね、この時間一体何だった
んだろう。何だったんだ、私たちが責められたのも何だったんだって。
いやいやいや、もう唐揚げと比べたら罠男なんか2500点ですけど。ね、
なんですか。
ちょっとトップを狙いと考えちゃったばっかり
に。いやいや、唐揚げは食べれるんですから。
はい、というわけで、はいはい、罠男、はいはいはい、まあ、総合的に、
はい、
まあ、トップを狙いと比べたら、はい、まあ、80点ぐらいかな。
うん、そうですね。
はい、
うん、
ですね。
はい、
まあ、そんな、ね、ファンがついて、コアなファンがついてコスプレするとかはないでしょうし、ね、ワナオのコスプレしてる人とかは現れないでしょうし、
いや、わからないですね、多分ね。
ワナオ抱き枕とか多分存在しないでしょうし。
ワナオ抱き枕
ね。
相当ニッチですね。
トラバーサミウォレットチェーンみたいな
の
ないでしょうから、
はい
はい、そういうグッズ展開もしないでしょうから。
はい、
トラバーサミウォレットチェーンつけるとき危ないです
ね。危ない。
危ないですね。自分もかかっちゃう、ただありますから、
椅子に座ったらね、かかっちゃったみたいな。
そうですね、ちょうど位置がね、
はい、って言ったところで、
はい、
はい、そんな感じです。はい、ぜひ見てみてください。そうです、
まだ見られてない方はぜひ
ぜひ見てみてください。
はい、ぜひ、
はい、ではここから告知に入っていくんですが、はい、ですね、新コーナーを立ち上げようと思いまして、
はい、
ここがわからないよボドゲ用語というのをね、
はい、
ちょっとやろうかなと。
おお、新コーナーですか。
新コーナーですね。はい、まあ、いわゆる、まあ、ここまでね、第21回までなって、まあ、その、いろんなね、リスナーの方が増えましてね、
うん、
今なんか月、一、うんね、月で5000回以上、ユニークユーザーが、はい、アクセスしてくださってるんで、恐ろしい現状になってきましたけど、そんな中で、まあ、ボードゲーム研究室の川崎さんが、
はい、
まあ、以前に、そのボードゲーム研究室の中でもやられて好評だった、まあちょっと今では聞けないそのボードゲーム用語みたいなのを、まあコラボとでもやってみないかと。で川崎さん自身もちょっとやってみてほしいなと。なんですよ、だから川崎さんの希望なんですよ、はい、コラボとでぜひここがわからないよボードゲーム用語やってみてよと。
我々わからないこといっぱいですよ。
そうですよね、
そうですよね、ひさみさんもかおりんさんもわからないこといっぱい。
本当に正直今その話を聞いても、うん、川崎さんがっておっしゃっていただいても、うん、もう私
は、ね、今川崎さんがわかんないの。
そういうことをね、やったなっていうことを、ね、言ってもらっても、
はい、
もう私たちのレベルって、
はい、
ってもうボードゲームをされている人たちからすれば、
は
い、今までそれ分かんなくてやってた本当にっていうレベルなので、本当に私たちの分からないレベルはやばいっていうレベルなので、
ジュパンさん前々回インストのことインストールって
言ってた。忘れてください。しかも言い直して間違えてましたね。
インストランクションって言ってましたね。はい、
なので
まあまあ、ね、いいのかなとね、まあちょっとやろうかなと思ったんですけど、
はい、
まあちょっとね時間も押しちゃったんで、
はい、
ちょっとねトポ狙いで熱くなりすぎちゃったんで、
はいはい、
次回以降、はい、もし余裕があればここがわからないよ、
はい、
ボドゲ用語っていうコーナーでやるか、もしくはその回ですね、ここがわからないよボドゲ用語回、
はい、
スペシャルっていうのを、まあ、やっていこうかなと。
楽しそうですね、
はい、思ってます。なのでお二人は今のうちに聞きたいボドゲ用語、
はいはい、
っていうのを考えておいてくださいね。
あ、いっぱいあります。
いっぱいありますね。
いっぱいありますか、
はい、
あ、本当ですか。
いっぱいあります。
はい、まあ私自身もそこまで詳しいわけじゃないんで、もっと詳しい人とかね、そういった人からも
聞いてください。ぼんやりと分かってることもあるじゃないですか。
いや、もう
なんか薄ぼんやり、こんななんだろうなみたいな。
いや、私ないですよ。
分かってるような気がするみたいな、
あ、
みんなが使ってるからきっとこういう意味で使ってんだろうなみたいな、 のは分かるんですけど、
はい、
実際じゃあなんでそういうのみたいなとか、うんうん、まあ、分かんないことって結構いっぱいあるなって
思いますね。実際ね、いやもうそのチパミさんとカオリンさんの気持ちも非常によく分かるのは私自身もそうですし、
はい、
他のボードゲームプレイヤーも実はそうです。
そうなんですか？
なんとなくです。あーこれあれあれだ、これね、ワープレイ、ワープレイのまあちょっとアッシュみたいなこと言って、おお、ワープレイね。
ああ、はい
はい、あの文字打つみたいな、それそれワープレイ。
ワープレイ。ワープレイ古い。
ワープレイ、ああみたいな。なんとなくで、ね、みんなね分かってるふりをしてる人はね、おそらく多いですよ。
やっぱそうなんですか。
多いです、
ねえ、出てくると、なんだろうって思って、もうみんなが、あーみたいな反応すると、自分だけは分からないって言い出せなくて。はい、
まあなんかね、
そうだよね、
あの、今、そのね、説明をさせて、そのテンポをね、崩すのもね。
そう、みんなが、えみたいな顔されても困るから、悶々ですよね、後で。あれなんだったんだろうみたいな。
そういうのは、女性用語でも結構多いじゃないですか。なんか、キッチとか。
はい。ファジーとか。
ファジーとか。何発信だよ。アンアンとか。何発信
だよ。アンアンあたりは結構ありますよね。もうちょい上の出すとか、ね。
ホットでチューンで、キッチュー。
キッチュなキッチュー。
うん。キッチュなキッシュ。
キッシュなんだ。食べ物なんだ。キッシュ。
もうそういうのと一緒です。でも、なんか知らないけど、さりげに使ったりするじゃないですか。
はい。
あー。ね。ちょっとね、混ぜ込んだりね、
そうそうそうそうそうそう、デザートのことをそのスイートスイーツとか、知らない間
にドルチェとかね、
そうそうそうそうそう、パンのことをブレッドとかバンズ、
バケット
バケットとか、そういう風にどんどんどんどん言い換えてるけど、もうなんか知らない間にもうみんな馴染んでそれ使ってるみたいな、それと一緒で、実はボードゲームプレイヤーの中でもなんとなく誰かが言ってたのがかっこいいなとか、なんかみんな言ってるから、あ、うん、まあ自分もそれ使おうかなみたいな、そういうのありますよ。
ありますかね。
じゃあ、はい、まあもう、私たちはもう、恥もないんで、こう聞けるならもう聞くみたいな。
そういうことですよ。だからもうどんどん聞いていきましょう。
はい、はい、ぜひぜひ。
で、私もそのために勉強しますから。はい、はい、ということで、まあそれはまた今後やっていきましょう、はい、ということで、はい、続いての告知なんですが、ゲームマーケット、
はい、
前日の11月15日ですかね。
はい。
に、急遽、はい、ボードゲーム会。前日ボードゲーム会をね、はい、私が主催となって、はい、また大久保で行うことになったんですが、
はい、
これなんで急遽行うことになったかというと、
はい、
なんと、はい、GS ヒカルさん、
はい
はい、あの人気ポッドキャストの、ダイモンサイコロクラブのパーソナリティである GS ヒカルさんが、まあ、前日入りすると、
はい、
ね、まあ、要は遠いですから北陸から来られるわけなんで、はい、遠いので、まあ、前日入りするっていうのを聞きつけた私が、はい、ならちょっとボードゲーム会を企画するんで、はい、そこで一緒に遊びましょう、そしてよかったら収録しましょうといったところ、快く OK いただけたんです
よ。ちなみにあの、
はい、
ヒカルさんですか、ヒカリンさんですか、
あ
来られるのは
どうでしょうね、
はい、
あのまあ、GS ヒカルさんが来られるわけですけど、はい、収録の際にね、ヒカリンさんになるかもしれないし、切り替わるかもしれないですし、
お
ね、そこはちょっとね、ワクワクしてますが、
ドキドキですね、
ドキドキですよ。でね、はい、まあ、あの GS ヒカルさんが来られて対談収録、
はい、
でさらに、我らが野沢国さんですね、はい、モテゲー男子更衣室の野沢国さんも、
はい、
参加していただけると。
おー、
で
どうなるんだろう、すごくこっそり
ますね。
でしょ、
はい、
えらいことになりますよ。で、さらにですね、まだ続きますよ。
はい、
なんと、
はい、
ボードゲームラジオおっさんのブランチという、はい、まあ、ボードゲームポッドキャストがあるんですね、はい、まあ、お二人はまだ聞かれたことないかもしれないですけど、はい、うん、まあ、そちらの、ボードゲームポッドキャストのパーソナリティである鍋さん、
はい、
鍋さんはですね、ホラボドのツイッターなんかでも結構ね、はい、いろいろとリプライしてくださったり、メッセージ送ってくださっている、ね、非常に応援してくださっている方なんですが、その鍋さんが参加決定しました。
おー、
というわけで、
はい、
はい、鍋さん、GS ヒカルさん、野沢国さん、そしてモミ、そして場合によってはチュパミさんも参加で、
はい、
カオリンさんはね、ちょっとね、
そう、事情により
ちょっと予定があって
前日入りがちょっとできなくて、
はい、
はい、になってしまうので、
じゃあわかりました、
はい、
はい、
でまたもや行われる、はい、ちゃんぽんスペシャル、
はい、またちゃんぽんですね。
はい、 はい、
また違う色になるんでしょうね。
これはあのちょっと濃い、
はい、そうですよ。
会になりそうですね。すごい楽
しみです。そうなんですよ。はい、まあ、そのボードゲーム会自体には、はい、まあ、他にも、あの、はい、冠城 P さん、
はい、
そして、ヤンさんも参加されるんですけど、
はい、
まあ、収録の方には出ないので、
はい、
はい、今回はこういったメンバーでちゃんぽんスペシャルになりますし、はい、さらにさらに、実は、また、またもや、まあ、ちょっと、もみ的に味を占めちゃったんでしょうね。
はい。
パズルガールズの伊達あずみさんが、来られますので、そちらはまた別撮りで、
おお、
ここでまた収録しちゃおうかなと、はい、今度はまあカブさんメインのところに殴り込みできた伊達さんでしたけど、
はい、
前回は、
はい、
でも次はですね、伊達あずみさんがメインで、
はい、いや楽しみですね。
アイドルの目線からのボードゲーム主催、ね、
はい、
そして一体どういったね、ボードゲームがもっと、もうね、そのカタン以外にどういったのが好きなのかとか、
うん、
もっともっとこう深く深く掘り下げていきたいなと。
は
い、
また、伊達あずみさんもね、
はい、
結構そのパーソナル部分を語ってくれはるので。
そうですね、
楽しみですね。
リップサービスはね、
う
ん、なんというか、ね、もう隠すとこないというか、
ちょっとドキドキしますね。
あとボディサービスというか、あのニー、ニーソックスをね、目の前で上げる仕草とか、データチュパイさん今貯めてましたね、完全にね、
はい、言いたくて言いたくて、
はい、ありがとうございます、
はい、
という感じでまた豪華なイベントが待っていますので、
はい、
はい、ご期待ください。
はい、
はい、でまあゲームマーケットも期待しております。
はい、
はい、で、ゲームマーケット当日はですね、はい、はい、さらにまあ確実に取れるわけではないんですが、はい、ミスター&ミスーのミスミスラジオの、
はい、
ミスターさんと、はい、収録のお約束をしまして。
あ、そうなんですね。
はい。まあ、もちろん、ミスターさんは、大阪から、関西から来られてるので、うん、まあ、時間があれば、ゲームマーケットの裏で時間が余裕があれば、ちょっと対談しましょうっていう感じなので、まだ確実ではないんですけど、
はい、
はい、そちらとも、はい、もしかしたらスペシャル企画できるかもしれません。ね、ワクワクしますね。
すごいですね。
すごいでしょ？
ええー、もう冒頭、コラボでつながる友達のは、
そうですね。
はい、
ありがたい。
濃厚な2日間ですね。
うん。
まあ私は1日目がいないのであれですけれども、もみさんにとってはもう濃い2日間ですよ。
いろんな方にねお会いできて、
死ぬかもしれないですね。
収録で死ぬかもしれない。
まだ死ぬかもしれないですね。まあ、そのまま泊まりでね、朝までボードゲームやって、
はい、
そのままゲームマーケット行くんで死ぬかもしれない。
死ぬんじゃないですか本当に。
もみさん99期溜まってるの大丈夫ですか。
でも死ぬ前に談合ダンジョンと、まあ、羊と泥棒
は、
はい、絶対買ってから
これさりげにこきついですか
おうっていう感じで、
はい、
はい、そんなところです。はい、長々とありがとうございました。というところでここから、はい、チュパミさんの告知になります。
はい、ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。また iTunes からも聞けます、自動的に更新されるので便利です。あと Twitter アカウントは、アットマーク、HORABODO、ホラボド。ご意見ご感想は、ハッシュタグ、ホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい。
はい。
はい、
という感じで、
はい、
はい。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、もう21回なんでね。
そうですね。
今後またね、気を引き締めて、
はい、
はい、
頑張ってやっていきましょう。
21回か。
ねえ。
はい。
はい。
じゃあ今からロココの仕立てやりましょう。
いやいや、
まだやったことないのに。
朝。
マジっすか？
朝来る。
え？でもロココやるって約束したじゃないですか。
いや、
プロスペリティですよ。
え？プロスペリティやるんですか？
プロスペリティやりたい。
え、ロココじゃなくて？こんだけ言ったのに。
やりたい。
いや、ちょっとね、今比較する材料が必要なんで、かおりさんがね、
はい、
ボードゲームを買うにあたって、
はい、
ロココの仕立て屋かプロスペリティか、
そんな話ありましたね。
はい、
はい、はい、あ、じゃあそれで、
はい、
今から遊ぶのは、
はい、
ほら100点つけちゃったし、
プロスペリティ、
そうですね。
わかりました。はい、こんなこと終わりまーす。
縛らない。